ショートトラックラジオ。
成田デリリウムエピソード391。お届けするのは私成田と、
下道昇進霊波光線ミキです。
今日はですね、収録してるのが
今日の正体見たり、前世魔人ゼニゲバタ
19日だですけどね。
バレたかってこういうところです。
誰だろうと思って、何だろうと思ってますけど。え？バレたか。バロンガンかなんかですか？
いやいや、ダイヤモンドアイっていうですね。
はい。
特撮ドラマがあってたらしいです。
ダイヤモンドアイ。
はい。目ん玉がダイヤモンドでできてるヒーローなんですけどね。
最近のやつ？
いやいや、もう、40、50年前じゃないですかね。
もう、俺でももうかすって知らないよ、それ。
これはもう見た、動画でしか見たことがないんですけど。
その、YouTube 的なやつね。
はい。はい、下道昇進霊波光線っていうのがすごく響きが良くてですね。
ああ、なんかあれだね、ちょっと一回覚えたらもう言いた、はい、言いたくなる感じだね。はい、スラッと言えるようになったって。
それをこう怪しい人物にこう、ダイヤモンドアイがこう、当てるんですよね、うん。ビーム的な感じで。
はい。
そうするとその人間に化けてる前世魔人が。
はい。前世魔人？
はい、前世の前世ですね。
はいはい。
前世魔人がこう、正体を表すんですよ。
バレたかって言って。
そうそうそう。下道昇進霊波光線何時の正体。
もしかして番組聞いてる人の中にはね、うちの番組聞くぐらいだからマニアックな人だからよくぞっていう人もいるかもしれないね。わかんないけど。まあまあまあ、それはいいんですけども、最近ちょっとずっと髪を伸ばしててですね、っていうのが斉藤さん、
はい、
神戸で、なんか6月の10日に、
はいはいはい、
そのなんか、最初はよく、最初はバトルとか言ってたけど、まあなんかその多分こう、まあ、技術を競ってこう、なんかこう、戦うみたいな。
わかりませんよ。
ん？
本当にバトルかもしれませんよ、ハサミを使った。
殺し合いじゃん。もうカミソリとハサミだったらもう殺し合いじゃん。
シザーハンド
みたいな感じ。いや、まあまあ、その、なんか、結構なんかこう、イケイケな感じの髪型の、なんか大会っぽいんですよね。うんうん、なんかちょっとこう、割と最先端な、
はいはい、
こうなんかこう、イケてる人はこんなみたいな、だからこう、ちょっと、陽キャの人たちがするような髪型、うんうん、で、らしいんですけど、まあ僕もまあその、普段の髪型はそんなこう、多少イキってる感じはするんですけど、でまあ、エントリーして、決まったら、じゃあモデル頼むねって言われて、はいはい、あ、わかりましたって。気軽にね、一回なんか斉藤さんがそういう大会に出るときにこう、モデルやりますとか言って、俺こっちに引っ越して出れなかったんですよね。はい、まあそれもあってなんかこう、せっかく神戸だし、うん、まあじゃあ僕、はいって言って、モデルさせてくださいみたいな話をしてて、では決まったよ大会出場がと。あ、わかりました。髪伸ばしてねって言われて、あ、そうかって、そうだよねって、俺の髪型だと、俺で普段通りしてると、アレンジがその効かないじゃん。もうあとはもうひたすら短く刈り込むかしかないから、そういう大会に出るんだから、多分それなりのこう多分斉藤さんもプランがあってね、なんかこういう感じってするためには伸ばさないといけないじゃないですか。
はい、
でも僕の髪型だとほら割と何こう横面とか割と短くしてたから、ボッサボサなんですよね。割と。
まあ、社会通念上がありますから、
ね。まあそう。だから一応ね、勤め、はい、社会人だから、一応、まかりなりにも、中間管理職的なものだから、その勤務上ね、うん、ちょっと、NG にはなるようだったら、それなりにちょっと揃えてもらってみたいな言われたけど、今のところ別に NG はないので、さほど。まあ、
この前に勤めるっていうのは、塀の中のことで。
じゃあ、坊主一択じゃんよ。それだったら。で、こう、まあ、せっかくこう、どんな髪型に変わるかわからないんですけど、はい、まあまあ、こう、もうずっと流れでこの髪型にしてるから、なんとなく変えるのもめんどくさいんですよ。だから変えるためには一回伸ばさないといけないから、もうそれに耐えられなくて、やっぱ結局途中で切ってたんですよね。
はいはいはい、
まあだからまあ、ちょうどいいかなと思いながらですね、今、でもさ、なんかこう、割と豆に切ってたから、うん、ボサボサっとしてると、まあ、自意識過剰なんですけど、あ、どうしたんだろう、あの人最近だらしないなと思われたら嫌だなとか、ね。 思いつつ、まあでもな、人の髪型なんかそんな気にして見てるやついねえかと思ってね。
知識過剰というか、最近だらしないなって言って、普段はだらしないと思われてないというそのポジティブシンキングが。
え割とちゃんとしてるだろうがよ。仕事上は、特に。ポジティブシンキングじゃないよ。客観的に自分を評価してからだよ。
評価度が高いんですね。
はい。そこは高いですね、割と。
知識過剰というのでは。
いや、適正評価です。別に過剰に逆にこう自分をね、下げる必要もないしね、うん、点数を。
もしかしたらもう下げようがないかもしれない。
いやいやいや、それなりにちゃんとしてるつもりなんだけどな。まあいいんですけど、っていうね、ことがあって、まあ割と、早くその日にならないかな、むしろ髪を切ってほしいからっていう、ね。
はい、お聞きになっている方々は、こうご期待ということですね。
わかんないですけどね、まあその、どういう仕上がりになるのか、最終的にはほら、最初もプランはあるだろうけど、うん、やっぱり実際にやらないとわかんないじゃないですか。
まあまあ、それにこんな話をされたところで、うん、聞いてる方は実際の現物が見れないからですね。
あ、その、どっちが、どういうふうに切った時？
そうそう、どういうふうになったか
っ。なったかは、あれですよ、番組の下に写真載せますよ。
ひょっとこの仮面かなんかって。
なんでやるで俺、バリバリ顔さらしてるよ、もう。いろんなところで。まあいいんですけどね。はい。まあそういうちょっと楽しみがあるな、という話でしたけども。まあ、その話だけどちょっと短いんで、コップの話をしようと思うんですけど、この間いわゆるこう、日本の酒造メーカー、ビール会社の、
はい、
飲食店に出してるコップがあるじゃないですか。
はいはい、
うん、でそれをほら、三毛さんに、ちょっとこういうの手に入らないのって言ったら、入らんこともないよみたいな感じで、ちょっと手配してくれたじゃないですか。で、もらって、まあ、たまに使ってるんですけど、はい、こう昔こういうのって食堂とか全部こんなんだったじゃん。
そうですね。
今はちょっと違うけどね。うん、今ちょっとこじゃれたのになったり、デュラレックスが使われてたりするけど、はいはい、まあ、いわゆるこう、ちょっとした焼き鳥屋とかでもさ、瓶ビール頼むとこれじゃったじゃん。
いや、もう、なんですか、上にカパンとかぶさってくる。
そうそう。あれ何なんだろうね、謎の習慣ね。あ、線抜いてるからかな。
かもしれないですね。
ね。少しでも、ガスが抜けないように。そうやって出てきたね。
はい、
最近それで出てくるところなくない？
ないですね。
ないよね。
線は開いてるけど。
うん。そういえばそうだね。
なんか衛生的な、あれで、イチャモンつけるやつがいるんじゃないですか。
あー。
まあそもそも瓶ビールをコップで飲むような、昼間から飲むようなやつが衛生もクソもないんですけど、ね、アルコール消毒じゃんって。
まあ、それ俺たちじゃん。そういえば、本当言われて今気づいたけど、まあ、昔飲食店だったね、中瓶だったじゃないですか。はい、中瓶で、このいわゆるこのコップで、カポンってして入って出てきたよね。はい、今、その姿で出てこねえな。
出てこないですね。
誰が始めてなぜやめたんだろうな。まあ、多分おっしゃるように衛生的なものかもしれないですね。そういえばそうだねっていう。で、ほら、俺見てて思ったんだけど、昔のそういうコップってさ、キリンとかさ、アサヒとかさ、はい、多分、なんかこう、印字してあったと思うんだよ。
そうですね、ちょっと、
なんていうの、こう。
ザラザラ感というか、ちょっと立体感が。
そのシール、でも今シールだったんだよね。はい、シールじゃん、これと思って。なんか印字っていうか、なんだ、ペイントっていうかさ。
ペイントですね、
なんか、そうそう。
吹き付けみたいな
感じ、うんうん、そう。
ちょっと1ミリもない厚さで、
うん、だからちょっと微妙にこんなちゃんとガリガリってする感じのやつ、はい、あれがほらなんかこう経年経てさ割れずに生き残ってさ、あれがこうかすれてるのがいい味出してるのに、これ
シールだったんですね。
そう
っていうか、そもそもがその瓶ビールを頼む人が少なくなってるんで。
そうなの？
みんなすぐ生いくつみたいな感じ
です。ああ、でもなんかあんまり知らない、まあ、知らないって言うんだけど、こう、お店の、信頼度が高くない店って言って変だけどさ、まだ。
ビールサーバーの清掃が行き届いて
る。そうそう。
非常に不安なん
です。そう、瓶ビールのが確実じゃないですか、はい、品質的にも。で、今、家庭で瓶ビールって多分かなり消費量減ってると思うんですよね。
そうですね。
うん。だから、
まず瓶の処理がめんどくさい、重い。
そうそう。で、酒屋がこう定期的に配達してくれるような家ってもうそんなないと思うんで。
あと、核家族化が進んでて、その瓶ビールを開けてしまうと多いっていう人が結構多いんですよ、ね。
おー。 なるほどね。
中瓶でも500、
そうね。
大瓶だと633なんで、633、663か、なんかそれぐらいなんで。
まあ、缶ビールの方がね、手軽っちゃ手軽ですしね。でも僕一時期あれですよ、恵比寿の小瓶。
はいはいはい。
あれを買って、消費してましたけどね、なんか好きで。
まあ俺も、ハートランドとか結構よく買ってるんでですね、ハートランドの小瓶が欲しいんですけど、中瓶しかないんですよね、どこもかしこも。
小瓶ってあんまり注文したらくれるんじゃない？
どうなんですかね。
多分。
世の中に存在するんで、扱ってるとこは扱ってるんですね。
多分その、注文でいけば、取ってくれると思うんですけどね。
まあ、ハートランドのね、栓を開けた瞬間のあの香り、最高や。
まあね、ビール、基本的に小瓶の方が、なんか、好きなんですけどね。ただ、重いんだよね。あと、レオパレスだと置くとこないんだよね。ビールを、一ケース、ダンと、瓶ビールをね。
一本買って帰って飲んでもう即捨てるって感じですよね。
うん、捨てるの。
リターナブル瓶だから、戻すこともできる。ハートランドはですね。
基本的に瓶ビールって全部リターナブルじゃないの？
違います。
その国産の。
違います。
違うの？
はい。
あれ？でも大瓶中瓶はあれでしょ？リユースっていうかあれでしょ？
はい。リターナブル瓶は、なんか一回調べたけど、できるのとできないのになんか、明確なあれがあるみたいで、忘れちゃいました。
恵比寿の小瓶生活をしたいけど、やっぱそれにはまず、それを置く、広さの部屋&それなりの冷蔵庫がいるんだよね。
恵比寿の小瓶って今でも扱ってるとかありますかね、
なんかあったよ、探したら。
高井
さん。うん。ただその、多分、なんていうのかな、定期的に回収してもらえるなら、
はい、
多分酒屋もめんどくせえなって言いながら、持ってきてくれるかもしれないんですけど、在庫は多分してくれないと思うんですよね。
まあ、ね。
うん。で、こうタイミングしてじゃあ注文する。ちょっと1週間ぐらいかかりますとかなって、もうめんどくせえからいいやになるんじゃないかなと思ってますけどね、俺は。僕昔栄にいたんで、その時俺自分でっていうか、あったんですよ、在庫が。それを普通に買って、仕事が終わって持ってきゃいいじゃないですか、はいはいはい。っていうのでやってたんですけどね。まあ。
なんか瓶のコーラと缶のコーラとペットボトルのコーラみたいな感じで、なぜか瓶ビールって美味しいんですよね。
そう。なんかね、美味しい。だからやっぱそれは、外で飲む、例えばハイボールと、その、ちゃんとした人が作る、ちゃんとした人って変だけど、技術を持った人が、ちゃんと揃えた材料で、準備して作るハイボールと、自分家で同じ、例えば酒でも、それなりに気を使って作ってもやっぱどうしても味が違う。お店で飲んでる人が作ってくれる、そこに技術がある、のと一緒で、やっぱり、ということなんじゃないですかね。はい。やっぱり美味しいものにはちゃんとそれなりの理由があって、同じものだから同じ味がするっていうわけじゃないからねっていう。
生ビール、中蒸気は別に悪くはないんですけど、やっぱり量からすると、はい、最後の方と最初の方で味が違うんでですね。
うん、
だんだんぬるくなっていくし。
そう、まあ、そんなぬるくなることまで、飲み置きしたことないだろ
いや、やっぱ、3杯目とか4杯目になってくると。
ああ、そういうことね。
瓶ビールみたいにちまちま飲むのがいいですよ。
そうですね。生ビール、最初の1杯でいいけど、もうこれからね、まあ暑くなりますけど、そういう時でももう、1杯目ビール、生ビール飲んで、次はもう、酎ハイとかでもいいもんな。
まあ、それにあれですからね、
ん？
生ビール、生ビールって言うけど、実際出てくる瓶ビールも生ビールですからね。
まあ、
ほとんど。
まあ、はい。
違うのはキリンのラガーぐらいですかね。
うん、そうですね。
パッと出てくる、はい、生ビールじゃない。
うん。
ビールって。
あれ、赤星って違ったっけ？
赤星はどう
ですか？熱処理してなかったっけな、札幌の。
ちょっと覚えてないですけど。うん、
まあ、いいんですけど。まあ、そういうわけでこれからですね、まあ、だんだん暑くなるんで、美味しい生ビールをですね、皆さんも飲んでください。僕も飲みます。はい。ということで、斉藤さんの、カットモデルになるのが楽しみな成田でございました。はい。お送りしたのは、
コンビニの生ビール販売の反対な意見でございました。
あるらしいね。
一回頓挫したんですよ。話が出て。
なんか聞いたことある。
でもまた話がちょっと浮上してきてるからし
い。やめたがいいと思うぜ。
はい、やめたがいいと思う。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
ST-radio.com ショートトラックラジオ